金子先生ありがとうございました。昨日イマジンで行われました関野和弘牧師のトークライブというのをお邪魔させていただきました。まあ、初めは教会の、初めはといいますか司が主催されるということで教会も乗っからせていただきたいなと思いましたが、教会お断りということで司主催で、していただいたものです。とても面白い興味深い会でした。ご存知のない方のために若干解説をいたしますと、関野牧師は心の友に、連載をされている東京のルーテル教会の若い、牧師で、昨年その連載を一冊の本に、まとめて出版されました。教会が日本でも有数の歓楽街である新宿の歌舞伎町というところに、ございますので、日常的にいろんな、まあ、出来事が起こるようです。そういったものに見舞われる、でそういったことに対応しながら牧会しておられる様子を記しました。その連載、とても面白いもので、読みやすく面白いものでございます。でそれに合わせて、まあ、そんなこと関係しているんだと思いますが、何かと敷居が高いと言われ、そう思われている教会のこの壁を何とかしたい、壊したいという思いから、自身をロッケン牧師と称してエレキベース片手に歌いながら、いろんなエピソードを、まあ、面白おかしくお話し、くださった、そんなひとときでした。かなりいろんなことをおっしゃるので驚かれた方もおられるかなと。ちょっと教会を今風に言うとディスると言って、ね、教会をちょっとこう、教会なんか関係ねえよみたいなことをお話をされると、慌てて私がいるの方をカッと 見張る教会の方も何人かおられて見ないでって思いながら、先生は私のこと気づいてなかったようですから見ないでって思ってたんですけど、とても面白かったです。でもそんな中にも、そんなまあちょっと過激なことをおっしゃる中にも、すごくこう気真面目なところが、様子がよく表れていて、こう自由に振る舞っているというふうに、ちょっと失礼かもしれませんが見せているというか演じているという部分もありそうで、大変そうだなとも思いながら見ていました。でも終わってからほんのわずかな時間ですが、2人だけでお話をする時間もありまして、ご自身の教会ではかなり硬い牧師をしてるんだなということが分かってですね、本当はもっと自由にやりたいのにっていうようなこともおっしゃってて、ああそういえばイエス様もご自身のふるさとでは重んじられないっておっしゃってたなということを思い出したりして、あるある話だなと思ったものです。共通の知り合いが何人かいらっしゃって、その中で特に親しいという方がいたので、今度東京来たら飲みましょうなんていうふうに声をかけていただきました。まあ、ゆっくりいろんなことをお話ししてみたいな、そんなことも思った時でした。でもこんなことをやられたら、僕は明日どんな顔して説教したらいいんやろうと思ったんですが、いつも通り真面目な顔で説教いたします。で今日はモーセのお話でございます。同胞であるヘブライ人がエジプト人に撃たれているのを見て激高して、そのエジプト人を殺してしまったモーセ。翌日ヘブライ人同士が争っていたので仲裁に入ろうとしたところ、前日のその殺人を目撃していたのか、はたまた噂で聞いたのか、そのヘブライ人から、私のこともあのエジプト人のように殺すのかと迫られて、驚いたモーセは慌てて逃げ出し、エジプトからも出ていきました。そしてミディアンという地方へ逃れて、そこで祭司エトロの娘たちに出会い、その家に滞在することになりました。そして娘の一人ツィポラをと結婚し、息子を授かりゲルションと名付けます。モーセはそのままミディアンにとどまり、シュートであるエトロの羊を飼って暮らしました。でそんな ところからある日神様からの証明を受けるという出来事が始まります。興味深いのはその出来事が起こる場面設定に宗教的な要素というのが何一つないことなんです。神殿のような宗教施設の中で起きたとか、あるいはそういうものが近くにあるとかいうわけではなく、場所は荒れ野の真っ只中。モーセ自身についても実はそこの場面まで信仰深さを表すような要素というのは実は表されていないんです。むしろ自分自身の正義感だったと思うんですが、あるいは同胞を思う気持ちだったと思うんですが、殺人を犯して、そしてそれを隠していたように思っていたのに見つかっていたということが分かって逃げてきた、そんな人です。職業も今もお話しした通り、義理の父親が所有する羊を飼っていた羊飼い。つまりモーセという人はごくありふれたどこにでもいる若者の一人とこの時点ではさして変わらないということです。でもそんなモーセを神様は選ばれました。そしてとても重大な役目を彼に任せようとしています。つまり神様の選びというのはこの世的な要素というのは何も関係がなかった。それはそれまでの信仰の歩みさえ問われていなかった、そういうことを表しているように思います。結果を見るとどんな時でも神様が命じられたということについて紆余曲折あってもこれに最終的に従っていったということ、そしていろんなことを神様に尋ね求めながら進めていったということ、つまりスタート時点では完全か不完全かも全くわからないのに、神様は信じ従おうとするものを最終的に全きものとしてくださるということがこのモーセの証明を通して教えられているのかもしれません。舞台はホレブという神の山と言われていたところです。モーセは羊を追って荒野の奥の方へ進んでまいりました。そこで不思議な光景を目にします。芝が燃えているのに燃え尽きないんです。彼はそれに興味を惹かれました。不思議な出来事でしたが、その好奇心の上に彼はそれがなぜなのかということを確かめようと芝が燃えているところに近づきます。すると芝の中から声がしました。モーセよ、モーセよ。モーセはすぐさまはいと返事を返します。その声はこう言いました。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。さらに続けて言います。私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。この声の主は自分を神であると名乗りました。しかもアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、こういう3人の族長たちの名前を出してヘブライ民族の間で連続してきた、ずっと続いてきたその神様であるということを明かします。モーセはエジプトで生まれ育っていました。その生まれ育ったエジプトにももちろん神様がいた。エジプトにいたというよりもそれぞれの地域や民族に神的な存在はいて信仰されていたわけです。その中からこの燃える芝に現れた神様はアブラハム、イサク、ヤコブと続いたヘブライ人の神様、すなわちモーセが信ずべき神様であるということを告げたんです。モーセは慌てて顔を覆いました。なぜなら 神様を見るということを恐れたからです。ご存知かと思われますが、神様の顔を見たら死んでしまうと言い伝えられておりました。だからモーセは慌てて顔を覆います。モーセはエジプトの王宮で育てられてはいましたけれども、イスラエルの神様について、ヘブライ人の神様について、その信仰はしっかり継承されていたんだということがわかります。その自分の民族の神様、信ずべき神様が今彼の前に現れました。神様はモーセに告げます。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、乳と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上る。神様はご自分の民であるイスラエルの民がエジプトで虐げられている、そのことをご存知だとおっしゃいました。それゆえにこの民をエジプトから導き上る、すなわちその状態から民を解放するとおっしゃったんです。しかも単にエジプトから民を解放する、その苦境から解き放つというだけではありません。その導き出した民の行き先まで決めておられた。それが乳と蜜の流れる土地と表現されたカナンであります。これは実はアブラハムにも約束されていた約束の地と呼ばれるところです。すなわちこの解放の出来事は、この時単に神様が思いつきで行われたようなものではないということになります。これはアブラハムの時になされた約束、その約束の成就の時であるということができるんです。しかもエジプトで抑圧されている状態から解放するということはもちろんなんですが、今も言いましたように新しい土地を用意する、そこへ導いていかれるということによって、その新しいところに民を解放していくという意味を持ちます。つまり神様がなされる解放というのは、何かから解放するというだけではない、それだけではなくて何かへの解放という意味を持っているということなんです。そのために用意されたのが乳と蜜の流れる土地であるというんですから、それがどんなに素晴らしいことがなのか、どんな素晴らしい未来が待っているのかということを強調しているのがわかります。豊かさと華やかさ、そんなものに満ちている様子を想像させます。そこで新しい命の躍動が始まる、そんな期待感が広がっていくように思います。まさに神様はそこで新しい創造の技を成し遂げようとされておられるわけです。そのためにモーセをファラオのもとに使わすとおっしゃいました。モーセにイスラエルの民をファラオのもとから連れ出すという重大な任務が与えられる瞬間です。しかしこのような大胆かつ大それた計画を聞かされ、しかも突然それを任されると言っても、はい、わかりましたと素直に引き受けられるはずもないでしょう。これはモーセとて例外ではありません。彼は神様に意見いたします。私は何者でしょう、どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。ここには モーセがたった一人でこれを行わなければならない、そう思ったことへの不安あるいは不満、そんなものも込められているように感じます。まだ具体的な計画も示されていない段階ではありますが、想像するだけで恐ろしい計画のような気がしてきたのでありましょう。何せファラオに、王に向かって突然民を解放しろというのですから、これはとんでもないことだったに違いありません。ところが神様はすぐさまモーセにおっしゃいました。私は必ずあなたと共にいる。つまりモーセ、あなたは一人ぼっちじゃないよ、私がついていますから、そう神様はおっしゃるんです。私たちもお祈りの中で神様共にいてください、そのようにいつも祈ります。どんな時でも神様は私たちのことをご存知で、私たちの歩みに伴ってくださっておられる、そのことに期待をし、それを信じてそう感じていたいと願います。それと同じように不安と孤独を感じるモーセに、神様は真っ先に、私は必ずあなたと共にいる、とこのように声をかけてくださったんです。このたった一言でモーセの気持ちは固まりました。彼はエジプトへ戻ることを決意するんです。ただ一つ引っかかることがありました。それは自分がいきなりエジプトに戻り、イスラエルの民の前に現れて民を導き出そうとしたとしても、そう簡単に人々が従ってくるだろうか、いやそんなはずはないんじゃないか。またこれが実現すれば民族が大移動するような大変なことになる。家はもちろん財産も、多くの財産も残していかなければならないような、そんな事態になる。そんな大それたことをみんながはいはいとうなずいて従ってくるはずもない。そもそも私のことをみんなが受け入れるとでも言うのかと。そこでモーセは、私はその誰に使わされたと、どうしてこういうことを言い出したのかと、そのことを問われたら何と答えたらよいかと神様に聞きました。すると神様はおっしゃいます。私はある、私はあるというものだ。誰に使わされたかと問われたら、神様はご自身のことを、私はある、私はあるというものだと答えたんです。大変有名なセリフであります。神様のことを表すその表現の仕方が、私はあるというになるわけです。いるというんじゃないんですね、あると表現した。神様のあり方を表しているうまい言い方だなとも思うんです。あるというのですから、そこに最初から当たり前のように存在しているという、そういうニュアンスでしょうか。いると言ったらどうでしょう、まあ、いるというのもそこに存在していることを表しますが、いるという方が、逆に具体的なイメージを伴うように思うんです。そこにおられる、いるという。でももしいるとすると、ここにいるとあちらにはいないというふうにもなりかねない。モーセだけでなく民全体をも含めて一人一人に伴う、誰かについていて誰かについていないということではなく、そこに大きく広く存在し続けている、それを表現するのはいるではなくある、もうそこにあった、在していると書きますが、聖書にもそう漢字では当てられていますが、それはまさにそこに、どこにでもといった方がいいでしょうか。 おられる、いあるという表現になったのでありましょうか。この私はあると存在された方が、それこそ創造より前にそこにあった、在しておられたと宣言される方が、モーセをエジプトのイスラエルの民のもとに使わしたのだと、あなたはそう言えというんです。この神様という存在について、その圧倒的な力、存在感を携えて描いているように思います。モーセはこの後この神様の命令に従ってエジプトに下ってまいります。しかしモーセがその信仰によって最初から従順に従っていったかというと、そうではありませんでした。今もありましたように、最初はモーセも疑問を投げかけるような仕方で抵抗をするんです。不満を述べるんです。で、実に先祖たちもそうでした。素直に聞き従うべきだと教えられているのに、案外みんな素直にはいはいと受け止めてばかりではいなかった。抵抗したりもした、反論したりもした。これについてある神学者はこう記しています。神の前に召し出される人々は、神と顔を合わせる時ですらありのままの自分を保持する。彼らは単に受動的な受け取り手ではなく、能動的で抵抗しさえする応答者である。そこに真の呼びかけと応答があり、正真正銘のギブアンドテイクがある。パートナーである人間は出来事の方向と帰結を決める決定権を有する。ものすごく面倒な物言いをしているわけですが、かなり乱暴かもしれないんですが、一言二言でまとめてしまうと、私は私だと、どこに誰の前にいても私は私、神様の前でも私なんだと。だからその私がどう振る舞うかは私が決める。私は召使いではない。私のことはたとえしもべだとしても私が決める。そういうことでしょうか。神様はそのことを、そして受け入れてくださっておられるということでもあると思うんです。というか、私たちがそういうふうにいつもいつも素直に神様に従っていける、そのようなものではなくて、私は私だ、それを変えられないんだというようなことを、そういう存在であるということを神様はご承知の上で、私たちの前でご自身を示される。信じるか信じないか、そのことまで含めて神様は私たちを受け止めていてください。圧倒的な支配力によってではなくて、私たちの主体的な決断を重んじながら、私たちのこの信仰を育んでくださっておられるということです。私たちの信仰は決して完全なものとは言えないでしょう。大いに揺れ動くことも少なくありません。信仰を捨ててしまうというような意味ほどではなくても、神様に抵抗したり、疑問を投げかけたり、不平不満を言ったり、そういうことだってあるんです。でもそれは許されていることなのだと理解できます。完全なる服従が求められていない、そういうふうに言ったら乱暴かもしれません。でも十字架に向かうイエス様でさえ、悩み苦しみ神様に訴えた、そこに向かうかどうかはご自身の決断に委ねられていたんです。ましてや私たちが神様の御旨を完全に理解できようはずがない、そんな自覚があるなら、私たちにはなぜですか、どうしてですかと問うことは当たり前のように許されているはずなんです。もちろん単に神様に絡むというようなことは関心いたしませんが、信仰がより確かなものへと育まれる過程において、私たちは私たちに与えられた境遇に対して、なぜですか、どうしてですかと問うことは許されているはずなんです。そのような中で 私たちは主体的にこの神様を信じ従うということを選び取っていくんです。民はモーセを通して神を感じた。それゆえ民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。これはこの後14章に出てくる言葉です。その言葉通り、モーセは神様の命令を受け入れました。そしてエジプトへこの後向かいます。民もまたモーセを受け入れていきます。そして解放を願うようになっていきます。そこにある方、あってある方は民一人一人と共にある方であって、そこにおられるのでありました。一言になります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたはいつでもどこでも私たちと共にあります。私たちのすべてをご存知でいてくださり、そして私たちが日々信仰の決断を新たにするのを待っておられます。私たちは足りないもの、及ばないものでありますけれども、許されたあなたと共にあることを信じ、これからもあなたと共に歩んでいくことができるようにと心から願います。今私たちはレントの時を過ごしています。御子が私たちの罪を贖われるために十字架に挙げられた、そのことを思いながら、自分自身の罪ともしっかりと向き合いながら、この時を心からの悔い改めを持って過ごしていくことができるように導いてください。これから始まります一周の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。